俺たちサブカリアン第3回。
はい。
始まりましたね。
いやー、今日は、1月14日ということで、本当はね、昨日撮るはずだったんですけどね。
いやー、お水尾さんがね、寝ちゃってね。
そうだね。僕ね、のび太くん涙からね、10秒で寝れるんでね。多分昨日本当に1分かからなかったからね、横になってから寝るまで。
もうね、昨日ずっと、朝までは起きてから待ってたのにね、全然起きてこなくてね。
いや
忘れてたんだったらちょっと電話するなりなんなりすればよかったのにね、ちょっと。
寝てたんだよ。寝てたら電話できないよ。
いやーちょっと起きたって言ったじゃないですか、さっき。収録する。
3時ぐらいに起きてると思わないもん、そっちが。3時に。
いや電話見ればいいじゃないですか。ちょっと。
そうだね。ごめんね。
いや、電話番号教え合ってじゃないですか。
だね。そうだね。びっくりしたよ、あれ。電話いっぱいかかってたから。こんな夜中にと思って。
いや、ちょっと、収録の時間になっても、全然かかってこないじゃないですか。スカイプ。ね、スカイプに入ってないし。
ね、びっくりしたよね。まあまあまあ、ね、今日は大丈夫なので、まあまあ、きっちりね、起きてますし。ああね、そんな飲んでないんで、わりかし、何言ってるか自分で分かってるんで、大丈夫じゃないかなというところです。
いやー、ちょっと、それはひどいんじゃないですかね。まあ、昨日飲んでたっていうのね。収録しますよ、つってもいいね。
まあ僕、酒飲まないとね、喋れないんですよ。今日もね、まあ一本飲んでるんですけどね。
うん、いや、飲みすぎじゃないですか、今。
いや、一本だけだから今日もな。飲まないとね、僕喋れないんですよね。
まあ、分かってはいますけどね。
うん。ですよね。はいはい。
最近の出来事は何でしたっけね。
ですか。
うん、iPhone アプリでね。
うん。
前に出てたのかな、インフィニティブレードというのをね、ダウンロードしましてね。
ほうほう。
それがですね、アンディアデンジンっていう風な描画エンジン使ってるんですけどね。
うんうん。
それがね、グラフィックが非常に良くてですね。まあ、
うんうんうん。
これを使った、もう、携帯機でも、数段上のゲームを作れるんじゃないかなと思いましてね。
ほうほう。
画像が特に綺麗ですね。光の表現とかも良くて。まあ、ゲーム内容は簡単なやつなんですけども、まあ、アンディアルエンジンの最新のやつの、良さとかを見にはちょうどいいやつだったかなと。有料アプリでしたけどね。
いくらするんですか、それ。
700円ぐらいですかね。
あ、じゃあそこそこの値段ですね。うん、まあ、でも値段相当の価値はあると。
はい、
うん。
あと、あれですね。うん、ファンタシスターポータブルの2のインフィニティが出ましたけどね。
あららら。
体験版が出ましたけどね。
あららら、やってます
ね。みんなやってますけどね。
みんなやってますね。で、みんなあれをね、略して何て呼ぶかっていうのをね、ずっと考えてて面白いなと思ってね。
うん、そうですね。
あれ何て呼ぶんですか、略して。
PSP2i じゃないですかね。
めちゃくちゃのままじゃないですか。
まあ、PSP2 って言ったら、まあ、前は PSP2 の、ね、
うん、
ゲーム機の方の情報は出てなかったので大丈夫でしたけどね。今回出たやつはね、どう訳していいのか、悩みますけどね。うん、
長いね。
PSP2。
うん。
うん。もうゲーム機の情報が出てるからちょっとややこしくなってきてる感じがしますけどね。
うん。わりかしいい感じらしいですね。
うん。まあ、わりかし、面白いですよ、まあ。
うん。
まあ、買おうかなと思ってます。出たら。
あれ、いつぐらい出るんですか？
2月の下旬ぐらいですかね。
あー、じゃあもうすぐだね。うん。
まあ、まだありますけどね、随分と。
うん。
いや、体験版の内容は、ね、100レベルまで上げれるっていう風な感じで銘打って出してるんで、まあ、 そこそこ遊べるんじゃないですか、ね。
ほうほうほうほう。
1ヶ月ぐらいは。1ヶ月以上は。
ああ、じゃあ製品版が出るまでは、体験版で、まあ十分遊ばせていただけるということですね。
はい、そうですね。まあ以上ですね。
なるほど。まあ、iPhone アプリと体験版。はい、それ、全然スウェブ機器とかの情報じゃないね。
いやー、僕は今、寮におるんでですね。
あ、まあ、そうか。
スウェブ機器が、スウェブ機器ができないんですよ、ね。
あ、できないんだよね。
ゲームギア持ってきてからなんか、やってもいいんですけどね。あれも携帯機ですけど。
いやいやいやいやいや。まあ、家にあるってのが不思議だけど、あれが。
いや、ぷよぷよとサッカーのゲームがありますよ。言わないし。
まだ動くんだ、ゲームギア。
まあ、当時にしてみれば、あれがありますよ。バックライトがついてますよ、バックライトが。
もしかしてカラーですか？
カラーですよ、
しかも。あれカラーしかなかったっけ？あ、モノクロとカラーがあるんでしたっけ？
持ってるやつは二つともカラーでしたけどね。
二つ持ってるの。
いや、ゲームギアのカセットですね。
あ
ー。どっちもカラーでしたよ。ぷよぷよも、サッカーのゲームも、ね。
ゲームギア持ってるとは、なかなか、すごいね。普通は、ゲームボーイだからね。あ、でもあれか。ゲームボーイも持ちつつゲームギアもっていう。
うん、そうですね。ゲームギアの普通のやつと、ゲームボーイの、うん、何でしたっけね。小さいやつ。単用電池で動くやつがありますよ。一番でかいやつないですよ。ぶつけても壊れないやつ。
ゲームギア出たのが1990年なんで、出た時、僕、20年前だから10歳か。あー、どっちかしか選べなかったからな、こういう時は。この時代はお金ないって。
まああれですよ、セガの方がね、技術力が高かったんですよ。
っていうか、このゲーム機出たの20年前なんですけど。90年なんですけど。なんで持ってるんですか。
まあそれはね、秘密ですよ、ちょっとした。うん、まあ、ご想像にお任せしますよ、それ。
あ、そっか、ゲームギアは、あ、そっか、カラーしかないのか。あー、最初からカラーか。
カラーでバックライト付きですよ、すごいですよ。
セガは。すごい電池食いそうですよね。アルカリ電池6本。
アルカリ電池6本ですよ。
6本で、3時間。うひゃ
ー。まあ、とりあえずね、最近の 3DS よりは話ですよ。
3DS ね。まあ、あれもひどいけどね。
3DS もあれですよ。3時間ですよ。
ひどいよね。
充電3時間半ぐらいさせといてから3時間ですよ。
携帯機じゃないよね。
いや、電池じゃなくてから、ずっと繋ぎっぱなしじゃないですかね。アダプターに。それだったらもうね、他のゲーム機やればいいんじゃないかな、
セガ。だよね。まあまあ、そんなものもありつつということで。最近の近況だったわけですね。
いや、富蔵さん言ってないじゃないですか、全然。
ああ、僕の近況。じゃあ iPhone アプリをご紹介する流れでいきますとですね。今iPhone、これ無料なんですけど、なんて読むのかちょっとね、読み方がよくわかんないんですけど、タピックって言うんですかね、TAPIC っていう。iPhone の中に入ってる曲から、なんかリズムゲーを作れるっていう。
ああ、そういうのもありますよね、
なんか。なんかね、全然、こう、うまく作れなかったら、負が一個も落ちてこなかったりして面白くないんですけど、だってハマったらね、結構、がっつり遊べるんですよね、これ。で、また無料っていうのがね、よくて。 自分の好きな曲でね、音ゲー作れちゃうんで、
ああ、そうですね。
結構ね、燃えるんですよ、これ。
うん、うん。
割とこれはおすすめですね。
あの、ポップンとか、あるじゃないですか。
うん、うん、うん。
あれとか、オリジナル曲ばっかじゃないですか。
うん、そうそうそうそう。
うん、そういうのとは違ってから、の自分ですけど、うん、ね、何を出せばいいのかわかんないですけど、ね、アニソンでもいいし、なんだろう、
うん、
ビートルズのやつとか出してきてもいい
し。そうそうそうそう。どんな曲でもね、自分の好きな曲選んでできるんで、なんかある曲の中から好きな曲選ぶんじゃなくて、自分の好きな曲をこう入れれるっていうのがね、
いいんです。アマチュアバンドからも、アマチュアバンドの曲からも作れますよ、
ね。うん、当然できますよ。うん。その辺がね、まあなかなかお楽しみできるソフトなんで、まあまあね、暇つぶしにやるにはいいかなというとこなんですよ。うん。まあ、こういうのやりつつ、末尾機器ではですね、
ゼガペイン。
ゼガペインね。
ゼガペインやってるんじゃないですか。
ゼガペインはね、3日前に買ってきたんですよ。
はい。
でね、やってるんですけど、すっごく面白くない。
何やってるんですか、じゃあ。
めっちゃ戦闘が単調。あれ、まだ最初のミッション3ぐらいなんで、多分こっから面白くなるんだろうなっていう期待はしてるんですけどね。あのところ本当になんか戦闘も単調だし、なんか単調な戦闘が終わると、うん、ブリッジにいる人に、なんていうか作業的に話しかけてっていうような。まあ。
なんて表現すればいいんでしょうね、そりゃ。
どうなんだろう、もしかしたら、これ、ハズレだったかなっていうのがちょっとあるんですけどね。
まあ、物語じゃないですかね、重要なのは、それは。
まあ、ゼガペイン好きなんでね。うん、まあ、その辺のところでね、やっぱり補正は入っちゃうんですけど。
うん、で、から本来話そうとしていた内容はどう、何なんですか、じゃあ。
今日ですか？
本来話そうとしていた内容は。
今日の？
いや、据え置きで何やってるんです
か？ああ、据え置きで。ね。
いや、ゼガペインかなと思ったらゼガペインじゃなかった。
ゼガペインはダメだよ、あれは。
じゃあ何なんですか？
ちょっと待ってくださいね。そうだ。あ、レズは、前回話したな。そうだ。レズだ。乙女デュースやってますって。前言ったっけ？
前も言いましたよ。
あ、そっか。
レズと乙女デュース出
してます。同じもしかしてね。ガンダム無双3は勝って、ずっと放置してるしな。
いやー、やってくださいよ、それは。
あ、面白いんですよ。面白いんですけどね。なんかね、やっぱりその、時間を、こう、隙間時間でできるゲームにどうしても行っちゃうんで。その辺やっちゃうんですけどね。まあ、基本的に、まあ、PSP でも、DJ Max シリーズか、まあ、プロジェクト Diva 2か、その辺ばっかりしかしてないですからね。
うん、まあ、進展はあんまりないと
思う。うん、早く、あれですよね。ファイナルファンタジー13を買ってきてしなければいけないというところですね。
そうですか。
そうですよ。やりますよ、僕。あ、宣言しますので。やりますよ、あれ。
じゃあ、やらなかったら何かしましょう。
やらなかったら、僕の持ってるゲームソフト1本プレゼントします。
いや、そういうのじゃなくてですね、ちょっと罰ゲームになりそうなやつをね。
あ、違くて。
一週間で三本取りましょう。じゃあ。
お、取るって、取るの、
いや、サブカディアンの収録をね、三本取って。
三本ゲームやつんじゃなくて。
いや、まあ、 罰ゲームにはこっちの方がいいかなと思いまして、ね、
ああ、そうですか。
いや、夜中にね、3本取ってね。
ああ、すげえな。絶対
無理だ。富蔵さんへの罰ゲームですからね。
はい。わかります。じゃあ、ファイナルファンタジー13がワゴンセールに並んだ頃に買ってきて、しっかりプレイしますので。
はい。
早く1500円ぐらいにならないかな。
まあ、そこなんじゃないですかね。
なるでしょうね。
オープニングトーク終わったところで、まあ、
はい、
今回の問題の方、入ろうかなと。
うん。
台はね、もう考えちゃってるんですよ。はい、毎回もう、収録終わった後にね、考えてるのに、
ね。偉いね。
昨日暇だったからね。
うん。
富蔵さんが寝てたからね。
うん、時間はたっぷりあるからね。
まあ、
うん。
まあ、ボヤージュ2010ということでね、2010年の旅ということでね、
うん。
まあ、振り返ろうと思います、2010年をね。
はいはい。
まあ、ゲームとかそこら辺なんですけどね、まあ、今回は、うん。今回というか。
サブカルネタ的に振り返るという。うん。決して、こう、あれですか、
社会問題とかについて考えるわけではない。
ああ、日本の経済問題について語るわけではなく。
別にそういったね、番組じゃないんで。
ああ、失礼いたしました。
まあ、あれですよ。収録する前にね、
うん、
2010年のにやったやつとか調べてきましたかとか、富蔵さんに言ったね、ヒット商品のコパンを言い合ったってことでね。
うん。だってさ、すごいんだよ。だって、ご飯の釜でパンが作れるんだぜ。
いや
すげくねえか。
いや、そういうのをね、調べてもらいたいわけじゃなくて、まあね、富蔵さんがやったゲーム、うん、2010年にやったゲームの中で面白かったなのかというふうなのを聞きたかったんですけどね、今
回。ああ、なるほど。
うん。
結構ね、買ったんですよね、僕は買ったらね、買ったって言って、嬉しがって、ツイッターで報告してるんで、それその時はわかるんだけど、
まあ、とりあえず、やってなかったんですよね、それ。
買ったやつをプレイしたってこと？
いや、ツイッターのやつとかを売ったりとかしてないんですよね。
あ、いやいや、しました。うん、ちゃんと、サーチしましたんで、何買ってたのかなと思って。うん。
うん。
それなりにね、調べてるんですよ。
うん。うん。まあ、一日有用があっただけありますね。
そうですね。はい。
水曜日にね、有用を与えましたもんね。
うん。ちゃんとね、うん、その辺は、予習はしとこうってことで。
うん。予習してきなかったらね、もうこれを没にしてからね、一人でやろうかなと思ったんです
よ。あ、そうなの？うわぁ。大丈夫。じゃあ。2010年、サブカル、振り返りで。じゃあ、まず、ゲームから行きましょうか。
ゲームから行きましょう。それじゃあ。デカはどっちから行くんですか？
あ、どうぞ。じゃあ、先にどうぞ。
ですね、2010年発売ではないんですけれどもね、2010年にやって、まあ、うん、めちゃくちゃハマったというふうなゲームで、行かせてもらいますとね、フォールアウト好きですかね。
おう。
フォールアウト好きです。前にメガスが出ましたけど、まあ、うん、こっちの方かなと取り上げるんだったら。
そうだね。
まあ、あんまり言い噂を聞いてはいないですけどね、ニューベガスの方は。
なんかね、期待されて出た割には、なんかね、みんな、すぐ飽きちゃったというか、なかったことにしちゃってましたね。
まあ、武器の種類が増えすぎたというかね、戦闘に特化しすぎたというか、なんというか、ゲームバランスがちょっとおかしかったかなと思いましたよ。
なるほどね。
まあ、その点、こっちのね、フォールアウトシティの方は、なかなか良かったですよ。 うん、まあ敵、外に出ると敵がいて、うん、でから、そいつらまあ、あれですよ。北斗の剣とかで出てくる、モヒカンですよ。
お、いいね。愛すべき雑魚キャラじゃないですか。
まあ、時々火炎放射器持ってたりとかするんで、
ね。あ、まあ、まあ、消毒ですね。
まあまあ、消毒しようとする人たちがいるわけですよ。
うん。
そいつらを倒しながら、まあ、旅を続けるわけなんですけどね。まあ、僕がね、一番ハマった理由としてはですね、
はいはい、
二次創作とかできやすい環境にあるというふうな感じですかね。あれじゃないですか、うん、テーブルとか RPG とかでのリプレイとか。
うんうん。
自分でキャラクター作ったやつのキャラ付けをして、
うん、
それを、なんだろうってな、物語にしていくっていうような感じがですね、
うん、
じゃないですか。
うん。
それがしやすいなぁと思いましてね。自分でキャラは作るんですけども、外見以外は、まあ、性格が全然わからないというふうな感じでして。
おぉ。
だから、人と話すイベントもあるんですけども、
うん、
自分で選択肢を選んで、どういうふうなキャラにするかも自由自在と、自分のプレイヤーですというか、プレイヤーの選択によって。
なるほど。結構じゃあ自由度が高いような感じですね。
うん。
うん。
イベントがポンポン起きるんですよね、スポーツアウトスティーは。
おー、割とじゃあ、だれない感じで飽きが来ないという。
まあ、伊藤はちょっとだれる感じもしますけれども、まあ、
うん、
時々強敵が出てきて、うん、ぶっ壊されたりとかしますけれど、
うん、
それでからそこの点とかシビアにして。
なるほど、なるほど。
だから、まあ、飽きずにはできるんじゃないかなと思いますよ。僕は、追加コンテンツとかが入ってきやすいとかがあったんで、まあ、まだ、プレイしきってないけれども、
うん、
満足できる程度にはやりましたよ。未だに高いんですけどね、フォーダーアウトスに。
うん、高いよね。まあ、結構人気あるのかなと思って、やり込み度が高いってやつですね。
うん、やり込み度高くて、まあ、自分でキャラ設定とかができて、
うんうんうん、
二次創作の小説とかも書けるんじゃないかっていうぐらいに、
うんうん、
自由度が高いです。
うん。
ファイナルファンタジーとか、普通の RPG あるじゃないですか、日本製の。
うん。
あれとかって普通のストーリーを追っていくタイプじゃないですかね。小説って、うん。だけれども、フォールアウト3の二次創作っていう風になると、最初の方は同じだけれども、途中、メインストーリーとは別にいろんなサブストーリーみたいなのがあって、
うん、
そのストーリーを体験している、そのサブストーリーを体験している小説を作っても、まあ、自分の選択によって、違うのができていくわけで、まあ、一人一人が、同じフォールアウト3っていう小説を書いても、
うん、
みんな違うような選択になっていくんじゃないかなと。一人一人違うストーリーを紡げるんじゃないかなと思いました。
ああ、なんかいいね。なんか、キャッチフレーズがつけれそうな感じですね。
そういう風な感じで、フォードアウトニューベガスとかも、の広告とかもあったんですけどね、そういう風な。
あー、なんかあったな。あー、みんなでなんかプラカードみたいなやつ持ってるやつね。
はい、うん。そういうのが面白かったんですけどもね、ニューベガスはちょっと、ね、戦闘が重いになっちゃった感じがして。
あー、その辺のストーリー、の練り込みというか、自由度が、ちょっと足りない感じだったと。
あとは、ちょっと世紀末の感じがあんまりしなかったなぁと、うん。世紀末というか、戦争後の世界の感じがしなかった。
ああ、悲惨な感じが。
ニューベガスがある、ニューベガスのところでは、あんまり核戦争の被害が出なかったところなんで、水が、水位では、水が汚染されていたりとかするんですけども、全然汚染されてなかったりとかですね、水が。水の中に飛び込んだら、放射能に汚染されるから、 あんまり泳がないようにしようっていう風な感じになってたんですけども、
うんうんうん、
溺れるよう、あの、ニューベガスだと溺れるようにのに注意しなければ別に、あの、いくらでも泳げるっていうのがちょっとね、違うなと思いましたね。オーダーとして。ベイスタートでは。あとですね、あの、ヒャッハーが全然いないんですよね。
ああ、なるほど。
あの、みんなね、犯罪集団とかは言うんですけども、そいつら普通に話せるキャラクターですし、ね。
うん、うん、うん。
問答無用で打ち殺しに行くとかいうふうなやつがいなかったんですよね、全然。
なるほど。じゃあ、ちょっと、モヒカン野郎や、肩にトゲトゲつけたような野郎がいねえと。
そうですね。あと、あれですよ。あの、人に恨みを持たれたりとかして、あの、暗殺者とか来るんですけども。
うんうん
う
ん、
そういうのがですね、あの、ある一定の戦力から来るんですよ。あの、暗殺しようとするやからが。
うん。
ニューベガスだと。あの、次だと、あの、ある人から頼まれたから帽子に来たっつってから、ある決まったね、やつ集団が来るんですけどね。そういう風な集団がいないんですよ。あの、大コースみたいな暗殺者として、うんうんうん。それがちょっとね、違うなと思いましてね。まあさ、ゲームの開発スタジオが変わっちゃったからかなと思ったりとかしましてね。
あー、変わっちゃったんだ。ま
あ、ベセスダというふうな、あの、スリーを作ってたところがなんか、買いたいかななんだってな。しちゃったみたいにしてね。でから、まあ、ほとんどスタジオの人は、その、ニューベガス作った人たちに入ったと、入ったらしいんですけども、
うんうん、
ちょっと、開発のコンセプトがちょっと違うようになってきちゃったかなと思います。
トップが、トップの方針が違うということですな。
まあ、賭博とかできるようになってて、まあ、面白みは増えたのかなって思ったんですけれども、まあ、
うん、
何せ戦闘がちょっと、微妙かなと思いまして。あと、あの、ニューベガスだと、連射できる武器が出るのが遅かったりします。で、ちょっとそれが。かなり強い敵を殺さないと奪えないというふうなのがですね。
なるほどね。連射
できるやつ。サブマシンガン、サブマシンガン最初に出てくるんですけど、
うん、
あの、アサルトライフルが出ないんですよ、なかなか。
結構じゃあ苦労するような感じで。
めちゃくちゃ強いクリーチャーに対抗できる武器ってのがあったんですよ、
うん、スリー
で
は、うんうんうん。
それがなかったんで、それがなくなったんで、あの、強力なクリーチャーが、あの、そいつはスピードが速いんですけども、スリーだとそのスピードを落とすために、あの、足を破壊できるやつだったんですよ。
うんうんうん、
だけれども今回ないから、今回というかニューベガスはないから、ちょっと苦労しちゃってから死んだりとかね。スピードが速くて、すぐにダメージ食らって死んだりとかね、追っかけられて。積んでちょっと、戦闘に特化した割には、特化してきた割には、そこが回避足りないんじゃないのかなと。
そんなに爽快感も味わえないと。
武器改造とかは面白くていいんですけど、ちょっとね。
なるほどな。
3みたいなちょっと単純な方がいいかなと。武器の種類とかあんまりないけれども、
うんう
ん、それで、あの、レアな武器とかが、誰かが持っているやつとかを奪ったりしてから遊ぶのが楽しいかなと。
なるほどね。今年は結構そういう話多いですね。続編がいまいちだっていう、あ、去年か。
どうなんでしょうね。
まあ、ねえ、ブラックオプスもなんかみんないまいちだって言うしね。
なんて言うんでしょうね。
ヘイローもそうだしね。
ヘイローリーチは良かったじゃないですか、あれは。
でもなんか、みんな、ヘイロー、ヘイローって事前に言ってた割には、買ってすぐね、 なんか別のやつに移っちゃったしね。あんまりこう話題にすることもなく、マルチで遊び回ることもなく。
まあ今年も続編出ますけどね、なんか。マスエフェクトでしたっけ？
ああ。あ、確か昨日でしたっけ？出ましたね。
ですか確か。
うん。2出ましたね。
どうなんでしょうね、あれは。
まだ具体的な、なんかプレイ報告は、あんまり入れてないですけど。
いやー、ちょっと富蔵さん買ってないのはちょっと惜しいんじゃないですかね。ゲームも、はい、やる、ポッドキャストをね、配信してないね。
マスエフェクト 2?
なんでマスエフェクト2買ってないんですか？
なんでってね、僕、積みゲーが多すぎて、積みゲーを減らさないと新しいゲーム買わないことに決めたの、今年は。
なんで減らさないんですか？
だって一本やる時間が長いじゃない？
いや、オトメディウスとかレズとかやってる時間あったら他のやつやればいいじゃないですか。
だって面白いんだもん、オトメディウス。レズ面白いんだもん。
積みゲーを減らすんだったら、それ最後にやるじゃないですか。
あ、でも、積みゲーをっていうの、フェイブル3はしましたよ、フェイブル3は。
減らしてくださいよ、まずそれ。
いや、やったやった。フェイブル3クリアした。
じゃあ、積みゲー減らしてください。いや、新しいゲームの、Xbox の情報が来ないじゃないですか、富蔵さん。担当じゃないですか、どちらかといえば。
申し訳ない。いや、洋芸よりむしろ、日本の国内メーカーのやつを割と買っちゃいるんですけど、早くね、ガンダム無双3は、やらないとね。まだ最初のミッション3つぐらいしかやってないから。
いや、もう他の人をね、ゲストに呼んだりとかした方がいいかなと思いました。
うん。
まあ、富蔵さんがこんなぐらいなんでね。
うん。ゲームあんまりしてないから。してないというか、なんか、するやつ偏ってるから。ずっと同じもんしてるからね。
うん。じゃあ、まあ、以上です。
はいはい。ということは、今年の2010年のベストワンゲーム部門は、それで決まりですか？
フォードアウト3で決まり、というかまあ、ですね、話すんだったらこっちの方がいいかなと思ってですね。
ああ。
シュタインズゲートなんですけどね、一番面白かったのはね。
あ、みんな言うね。
だけど、まあ、話してもね、ネタバレが入っちゃうんでですね。
いや、だってもうみんなしてるでしょ。
だけどね、シュタインズゲートはね、シュタインズゲートだけの話でやりたいんですよ。
まあ、じゃあ、2010年のベストワンはシュタインズゲート、だけれども。
だけども、まあ、紹介するんだったら、まあ、他の人にお勧めするんだったら、フォードアウト3かなって。
なるほど。おすすめということで。
フォードアウト3でももう、時間食ってますけどね、かなり。
うん。
富蔵さん言ってください。
はい。今年のじゃないや、2010年の、一番やり込んだゲームですね。
はい。
ね、
いいですよ。
いいですか？はい、よいしょ。今年はね、どっちかって言ったらね、僕は仕事が外回りで、割と時間が空いてるんで、PSP のゲームすることが多くてですね。
はい。
一番やったのは、DJ Max シリーズですね。ずっとやってます。
DJ Max ですか。
面白いですよ。
PSP で音ゲーっていうのがちょっとね、うん、僕はあんまり手出しにくいような感じがしてから手出しないんですけどね、DJ Max は。
結構ね、僕音ゲーっていうのが、敷居が高くて、まあ有名どころの、ダンネボタとか、ホップミュージックとか、あの辺も、全然ね、プレステ系とかで、したことなかったんですけど、まあPSP でちょっと手軽にできそうかなっていうのも、ありましたんで、ちょくちょくやってるんですけどね。割と、まあよくできたゲームだとは思いますよ。全然この辺はやったことないですか？
DJ DVA しかやってないですね。
ああ。
初音ミクのやつ。
そう、DVA もね、結構、いいんですけど、うん、なんていうかね。
あれはいいじゃないですか、あの、
うん。
ね、簡単な感じが、ポンポンポンポンやってるだけでいい感じが。
なんだけどもね、その辺がね、あんまりね、こう、やってて、熱中する燃える要素がないんですよね。
そうでしょうけれども、僕はね、あの、
うん。
生臭というか、なんていうかですね。あの気持ち悪い手の動きとかできないんですよ。
うん。ぐりぐり、コントローラー回しますからね。
あれを、あの気持ち悪い手の動きを PSP でできるわけがないんです
よ。いいですよ。面白いですよ。
面白いのは分かってるんですよ。
うん、
だけれどもね、あの気持ち悪い手の動きは、ね、できないんですよ。
うん、結構ね、あの、
実験もできないんですよ。
実験、あ、そうなの。
実機のポップンとかでもできないんですよ。あの気持ち悪い手の動きは。
そっか。ただね、この DJ Max シリーズ日本で出てないんですよね。
次のやつがあれでしたっけ？日本で出てでしたっけ？
うん。ポータブルの3が、いつだったかな？今年の冬になるのかな？なんか出るらしいですけどね。僕これ買っちゃって、めっちゃハングル語書いてるやつ買っちゃったんですけど、これね、起動するとね、必ず起動画面で落ちるんですよ、僕の PSP で。失敗しちゃったかなと思って。
でからつくんですか？
ん？
ちゃんとつくんですか？
うん、最初にメモリスティック抜いて起動させたら使えるんですよ。不思議なことにね。
なんというか、めんどくさいですね、
それ。めんどくさい、そう、めんどくさい。最初に一遍抜いてからやらないといけないから。
だから日本語版待ってやろうかと。
うん、待ちや。出るってわかんないよ。今まで出たかったからね。まあ、そういうね、まあ、日本語版じゃないんで、まあ、取説が読めなかったりね、中のメニューも日本語じゃなかったりするんですけど、まあまあ、そういうのを除いても、なかなかね、この韓国の、なんていうか、トランス系というか、結構、この辺の音楽が、出来が良くて、いいんですよね。まあ、少なくとも、軽音よりはいいかなと。
まあね、軽音はね、どうしたんだっけな。俺は売ったかな。
あ、売っちゃ
ったいや、弟にやったのか、売っちゃったのかどっちかなんですけど。
軽音はね、ほんと惜しいよね。
まあ、前にね、散々言いましたけどね、あれはね、ちょっと、出すの早すぎた。
うん。
アニメ終わってからすぐ出しちゃった感じか、あれは。
うん。
第2期出せないっていうのはね。
いやー、あれはね、第2期は、2で出るんですよ。
まあ、劇場公開の時とかに完全版としてね、全部ぶち込んだやつを出していただければね、いいと思いますよ。
うん、なんかその、聞いた話だと、2の曲は入れないでくれという。
うん、知ってますよ。
そういう話があったとかいう、ひどい話だね、という。
まだ、あれが出たばっかりじゃないですか。2期の曲の、なんだっけ、3番目のオープニングソングとエンディングソングが出たばっかじゃないですか。ダウヨンミラクルとノーセンキューが。
まあね、曲数がね、だから少ないんですよね。すぐコンプしちゃうんで。
うん、1期までですね。
1
期の、オープニング、エンディング、挿入か、あとは、
キャラのね。
キャラソン。
うん。だからね、数少ないですし、あと、譜面が左から右、また左に戻るっていうのも、すごく、なんか、やりにくいし。
まあ、なんだろうな。 あれ見るだけぐらいじゃないですかね。SDG モデル見るために買うぐらいまでいいかなって。
まあね。だから、素材がいいだけにね。もったいない。
ああ、そう
でもよく売れたんだよね、あれ。いやー、やっぱ K1 だよ。
まあ、音ゲーでね、音楽が少ないっていうのは、ちょっと、マンネリというかなんというか、残念でしたけれども、まあ、次ので振り返るの、劇場版公開と一緒に出してくれればね、いいんじゃないかな。
でも、ゲームシステムは前と同じシステムだったら、ひどいと思う。変わらないだろうけどな。
まあ、まあね、練り込むというか、
うん、
考え直してくれればいいんじゃないかな。システムを、ちょっと。
それこそ、ね、同じセガなんだしさ、プロジェクト D バと同じように、ね、符がぽいぽいぽいぽい流れてくる方式にすりゃよかったのに、なんであんなことわざわざしたのかという。
まあ、軽音だからちょっと譜面風にしたかったんじゃないですかね、やっぱ。
楽譜にね。
まあ、それでプレイしにくいというのはちょっと本末転倒というか。
そうなんだよね。まあ、だから、セガは、というかまあ、日本のメーカーは DJ Max 見習えと。言いたいわけですよ。
はいはい。そうですか。
なんでそんな投げやりなんですか。
投げやりじゃないですよ。ちょっとうまい切り返しをね、思いつかなかっただけですよ。
まあでもね、まあそうやってね、ぐだぐだ言ってますけど、まあ僕もね、今年の、ベストワンは、シュタインズゲートじゃないかなと。
まあ、シュタインズゲートが来ますよね。
やっぱりね、ハマったもんね。うん、
いやーね、ゲームのグッズというか、
なん
というか、設定資料集買ったのこれぐらいじゃないですかね。
そうだろうね。久々に買ったからね、資料集。俺も。本当にね、でも、ねえ、まあ結構ね、パソコン、PC ゲーからの移植っていうやつだったり、まあ、移植しなかったりでも、まあいいのはいろいろあるんですけど、本当にコンシューマーで出たね、ノベルゲーで、いいってのは、なかなか、久しぶりかなというのはあるんですよね、ここまで良かったのは。
だいたいね、ギャルゲーというか、エロゲーのね、移植とかが多かったりするね、作品ですけれどね。
だね。
今回はね、コンシューマーから PC に行ったり
して
やつですけどね。
18禁要素はないけどね。
ないですけどね。まあ、面白かったですよ、あれは。
あれは良かったね。まあ、コンシューマーとしては良かったね。まあ、ね。ノベルゲー、まあ、ノベルゲー単純にじゃないんですけど、2010年したやつで一番良かったのは、実は、バルドスカイなんですけど。
バルドスカイって言えば良かったじゃないですか。
だってみんな知らないもん、そんなバルドスカイなんかしたって。
まあ、フォールアウト3も知らない人いるじゃないですか。
いやいや、だってバルドスカイは、だってキラキラの18シールが貼ってあるやつだから。ダメだよ。
まあ、それはね、いつかやるであろう18禁ゲームの。
はい。
まあ、今回ね、こんなに真面目に進むとは思ってなかったですけどね。
いやいや。
いや、ちょっと下ネタ言いまくろうかなと思ったけれどもね、ちょっと真面目な雰囲気にしちゃったなと。
真面目で行きましょう。下ネタは、やるとね、昨今は、アップルさんから、なんか、ひどいお叱りを受けますので。
ダメなんですか？
見つかったらね。
見つからない程度ですよ。
AV の紹介とかしたらダメだからね。
自信はないですけどね。
だから、2010年、サブカルネタで、こう、AV、ベストワンとか、決めてはいけませんからね。まあまあまあ、普通に行きましょうや。
ね。でからこれ、来た方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
はいはいはい、はい。
次のやつに行ってきました。
はい。はい。
分けてから配信しましょう。じゃあ、3回ぐらいに。
そうだな。はい。じゃあ、ゲームは、その辺にしといて。
うん。でからね。でから一応ね、エンディングをね、入れとこう。
おぉ、入れちゃいますか。
まあ次はね、あれですよ。アニメ館がしようかなと。
ああ、アニメですか。
まあタイトルはね、これは、ボヤージュ2010ゲーム編ということにしてます、ね。
うん。
でから次はアニメ編で、でから3回目に何にしようかな。漫画にでもしましょうか。
お、王道ですな。
漫画、アニメ、ゲームにしましょうか。
うん。
まあ、順番違いますけど。
うん。
でから一応ね、エンディングをしようかな。
はいはい。
エンディングトーク。
はいはい。
BGM は流れるかわかりません、
ね。何か、フリーで。
いやーね、BGM 繋げてほぼは分かったけれどもね、
うん、
何せめんどくさい。
まあそうだろうね。
あとね、編集ツールをね、ちょっと変えてみたいとかしたんでですね。
お、う
ん、前のやつは切って貼ってするだけだったんですけど、まあ他の編集もできるようになったんですよ。
編集
ツールかけた。
フリーソフト、
はい、フリーソフトだった、切って貼るだけだったんですけどね、前のやつは。うん、いや、まあ、ね、新しいツールで、まあ、やっていこうかなと思ってるんですけども、まあ、今回は BGM つかないだろうなと。
なるほど。
はい。まあ、勉強しますね。
あれですね、オープニングがつかない、ちょっと失敗しちゃった感じのアニメみたいなやつですね。3回目ぐらいからオープニングがつくっていう。
うん、まあ3回目はね、これで終了となります。これで終了というか、これが、ね、上がった後に4回目ぐらいにつけたいなと思いますけど。
ああ。
つけれるのかな。まあ、まあね、音源はね、探してきてますから。
あ、いいですね。
理論がね、良さげなね、チップチューンをね。
うん。
まあ、ブログに載せなきゃいけないですけどね。書き取りました。
この番組は、なんとかの提供でお送りします的なやつですな。
違いますよ。
あれ、あ、違うの。
音源をお借りしています。ってから、
ね、
どうかなって
。うん。ブログに記載をさせるみたいな。
はい、そうです。うん。でから、エンディング。まあ、どうでしたか？ゲームを振り返って。
結構ね、ゲーム買ってるんですけどね、僕。でも、こう、記憶に残るっていうか、1年経ってもまだ、やってるのが、やった内容覚えてるっていうのは、少ないっちゃ少ないですね。
うん。僕も、フォールアウト3はちょっと2010年の初めの方に買ったやつなんですよ。2月ぐらいかな。
うん、だろうね。
時期終わってからすぐに。
うん。
買ったやつなんですけれども、他にもいろいろやってるんですよ。まあ、
うんうん、
アサシンクリード2とかも、事件終わってから買ってからやってましたし、
うん、うん。
でから他にも、この前話したレッドデッドリデンプションとかもあったんですけど、最終的にこれってなったんですよ。フォールアウトニューベガスとかもやりましたけどね。ニューベガスやって、まあ同じの求めてはいませんでしたけれども、まあこっちの方が良かったかなと思ったんですよ。
なるほどね。
システムとかも、まあ良かったっちゃ良かったのかなとは思うん ですけれども、まあ、こっちの方かなと。スキーの方かなと。簡単でしたからね、フォールアウト3は。
なるほどね。結構、じゃあ、今年、やったソフトの中では、まあ、記憶に残るソフトだったと。一本だったと。
まあ、いろいろな動画とか見てるんですけどね。ニコニコ動画とかでね。それで見てからハマったんですけどね。フォールアウト3は。まあ、それで面白かったっていうのもあるんですけどね。キャラとか出てきてから掛け合いとかするやつとかね。
そっか、僕はね、2010年になってから、スーファミ買ったんですよ。でね。
古いですね。まあ、
スーファミと、ファミコンもどきを買って、
はい。
で、それでね、
ドンキとかで売ってあるやつ、
ね。そうそう。めっちゃ振ったらカラカラ音がするような、軽いやつ。3000円ぐらいの。あれ買って、で、結構レトロゲームを遊んでたんですよね。それこそ本当にファミコンの一期とか、一期オンラインじゃなくて、ファミコン版の一期とか、スーファミで言うと、よくやったんが、アクトレイザーとか。今更アクトレイザー。
今更ですよ。
そう。でね、アクトレイザーやったらね、ハマるんだよ、アクトレイザー。面白いね、やっぱり。
まあ、あれは面白いでしょうね。
よくてさぁ。なんかそればっかりしてた。
まあ、スーパーファミコンとかね、ファミコンはね、ハードオフとかに行けばね、いろいろ売ってありますからね、安く。
そう。
中古で安く売ってありますからね。
ま
あ、たまにレアなソフトは高く売ってありますけど、ちょっと。
まあでもね、普通のやつは本当に、一本ね、100円かそこらであったりもしますし。まあ問題は電池切れてるんで、
まあ、セーブができない。
そうそう。僕のアクトレーザーも、差し込んでるうちはいいんだけど、抜いたら、中のデータ消えちゃうっていう、そういうのなんで、まあ抜けないんですけど。まあ結構ね。
今さ、任天堂にね、送っても電池交換してくれるわけじゃないです
か。してくれないよね。もう、サポート期間、とっくに切れてますからね。
まあ、売ってないんですかね、スーパーファミコン用の電池とか言ってから。
どうだろう、でも、あるんじゃないかな。開けたら普通に交換できるんじゃないかな。開ける気にはちょっとなんないけど。壊しちゃったら嫌だから。まあでもね、たまにそういうレトロゲームをするってのも、なんか逆に新鮮でいいっすよ。
まあね、新しいゲームをしてんだったらいいですけどね。まあ、積みゲー多いんだったらね、そういうのはね、ちょっと自重した方がいいと
思います。そう。これをするよりも、先に、なんだろうな、あ、ベヨネッタが、買ったまま。ああ俺の嫁とか結構本気でしたな、そういえば。今、ゲームの棚を見てるんですけど。でも結構俺の嫁を本気でしたよ。
知ってますよ。
ツイッターにものすごい勢いで、実績解除が流れたという、そういったプレイはあったな。
まあね、そういうのがあったんですけれども、まあ、時間的に、まあ、ギリギリなんでも、ここら辺で終了と。はい。
出から
2010年、ボヤージ2010年、ということで、まあ、第3回前編というかね、
はいはい、
前編でいいか。まあ、前編が終わりました。ですね、この番組ではね、パーソナリティ、もしくはゲストを募集しております。
まずそこから募集しなきゃいけないという。
いや、ゲストはね、沢田さんとかね、誘ってもいいって言われてるんで。 みたいな、沢田さんとか。
沢田さんハードル高いよ。
いやーね、呼んでくれって言われてるんでね、あの沢田さんもね、呼べばいいかなと思っております。はい。でからね、パーソナリティとね、ゲストを募集しております。私がね、はい、声部で探してますけどね、パーソナリティはね。
あ、来るのか、女子中学生。
いやー、こまめに、ちょっと声を投稿しながら、まあ探していっておりますけれども、まあ、わかんないです。でからまあ、このね、番組へのね、メッセージを募集しております。
はい、はい、はい。宛先は？
ブログの、宛先はね、あの、ブログのコメントなんか、あの、ナベとトミゾーのね、あの、アカウントにね、お願いします。ブログにでも貼っ付けておりますんで、あの、アカウントは。
うん。
ツイッターアカウントはね。でから、はい。はい、以上。うん。まあ、終わりにしましょう。
はい。
はい。ではね、また次回というかね。
はいはい。
次のやつ投稿すると思うんですけどね。はい。はい、see you。
今日はこれまでです。
はい。止めてくださいます、磯さん。
ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくれよー。